じゃあ今朝はマルコの福音書の13章をお開きいただきたいと思います。13章の1節のところからまず2節までお読みしたいと思います。イエスが宮から出て行かれるとき、弟子の一人がイエスに言った。先生、これはまあなんと見事な石でしょう。なんと素晴らしい建物でしょう。するとイエスは彼に言われた。この大きな建物を見ているのですか？石が崩されずに積まれたまま残ることは決してありません。イエス様がエルサレムを去って、そしてベタニアの方に向かって行かれるわけですが、エルサレムを去るのはこれが最後でした。この後イエス様は捕らえられて、そして十字架にかけられ、復活をしていかれるわけです。宮を出て、そしてちょうどオリーブ山東の方に向かってイエス様たちが移動していこうとするときに、弟子の一人がイエス様にその神殿を見て、イエス様、すごい建物ですねというわけです。以前に学んだことがございましたけれども、このエルサレムの高台の上には神殿がありました。最初はソロモンが建てた神殿があり、その後はゼルバベルの神殿というのがあり、これは第二神殿と言うんだわけですが、そしてその後ヘロデの神殿というものがそこには建てられました。ちょうどイエス様の時代というのは、そのヘロデの神殿がそこにあったわけです。今もイスラエルに行ってみますと、エルサレムに行ってみますと、そこに神殿跡というのがあります。今はイスラム教の寺院がそこには建てられています。このヘロデの神殿というのは、紀元前大体20年ぐらいから建設が始まって、約50年近くかかったと言われるわけです。ヨハネの福音書の2章を見てみますと、46年間かかったというふうに御言葉を教えています。ですからかなりの年月をかけてこの神殿というものは建設されたわけです。さあ、その神殿を見たんです。で、ここを見ていきますと、その神殿というのがなんと見事な石でしょうなんていうのが記されているというのは、非常に大きな、その石一つで何百トンもあるような、そういう石を使ってこの神殿を作ってた。今でもその跡が残ってます。非常に多くの、また大きな石が残骸として今もあちこちに残っていますけれども、その建物を見て彼らは驚きの声を上げているわけです。その時にイエス様がおっしゃったことっていうのは、必ずこの建物は崩壊するんだって。そのことをこの2節でおっしゃった。イエス様はここで、この神殿がただ壊れると、壊されるんだっていうことをお話になったんではなくて、それも含めて神様のその裁きがやってくるんだと。聖書の中では主の日というふうに使われますけれども、その神の審判の日が来るんだということをお話になっていらっしゃる。ですから弟子たちはそのことについて後に質問していくわけです。4節のところを見ていただきますと、お話しください。そういうことが起こるんでしょう。そういうことが起こるんでしょうってご覧いただくと、複数形で書いたんです。一つの出来事だけじゃない。神殿が壊されるだけじゃなくて、それ以外にもいろんなことが起こるんだっていうことを弟子たちがもうここではっきりと悟ってるんです。というのは、確かに旧約聖書の中を見ていきますと、旧約聖書の中に主の日がやってくるということが御言葉の中で予言されていました。旧約聖書の中のゼパニア書というのがあります。あんまり開けることはありませんけれども、ゼパニア書1413ページのところ1413ページのところを見ていただきますと、ゼパニア書の1章14節から、主の大いなる日は近い、それは近く非常に早く来る、聞け主の日を、 勇士も激しく叫ぶ。その日は激しい怒りの日、苦難と苦悩の日、荒廃と滅亡の日、闇と暗黒の日、雲と暗闇の日、角笛と時の声の日、城壁のある町々と高い四隅の塔が襲われる日だ。私は人を苦しめ、人々は盲人のように歩く。彼らは死に罪を犯したからだ。彼らは血は塵のように振りまかれ、彼らの腹渡は糞のようにまき散らされる。彼らの金も、死の激しい怒りの火に彼らを救い出せない。その妬みの火で全土は焼き払われる。主は実に地に住むすべてのものをたちまち滅ぼし尽くすなんて。こんな風に主の火について記されています。また、もう少し後ろの、今度はゼカリア書14章というところを見てみますと、1432ページのところですが、そこにも1節から4節のところにこんな風に記されています。ゼカリア書の14章1節、見よ、主の日が来る。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は侵される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし残りの民は町から立ち滅ぼされない。主が出てこられる。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。その必死の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で二つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。その山の半分は北へ移り、他の半分は南へ移る。というような予言がされているわけです。主の日に関するものです。神様の裁きの日です。ですからイエス様がこの弟子たちに対してこの神殿は壊されるんだって話をしたときに、弟子たちは主の日が必ず訪れるんだってことを知ってました。だからその日がもう間もなく来られるのかということで、彼らはイエス様に質問するわけです。まずですからイエス様はこの一節と二節のところで神殿の崩壊、神様の裁き、主の日の予告をされたわけです。付け加えるとしたら、実際にこの神殿は紀元70年に滅ぼされました。その予告をイエス様がしたときに、弟子たちはイエス様に対して質問します。3節見ていただきます。イエスがオリーブ山で宮に向かって座っておられると、ペテロ、ヤコブ、ヨハネ、アンデレが密かにイエスに質問した。お話しください。いつそういうことが起こるのでしょう。またそれが皆実現するようなときにはどんな前兆があるのでしょう。この4名の弟子たちがやってきてます。しかも3節ご覧いただきますと、密かにイエス様に質問したってんです。この密かにっていうのはおそらく十二使徒以外の群衆がいないところで、イエス様にこの質問をしていると。だから密かにと言われているんです。十二使徒たちは聞きたかった。特にこの4名は聞きたかった。おそらくこの中の一人が代表して質問してるんでしょうけれども、イエス様、いつその日が来るんでしょう。いつそれが実現するんでしょう。彼らが知りたかったのは、いつその死の日が来るのか。それが彼らの質問でした。そこでイエス様は、五節のところから、彼らを教えていかれるんです。で、この五節のところから、13章の最後の37節まで、イエス様はこの裁きの日、主の日についての教えをなしていかれます。で、まず、この五節から、13節。これは、観難時代と呼ばれる時代がやってくるわけですが、その時代の初めの前半の3年半の様子を記しています。14節から27節見てみますと、その観難時代の後半の3年半に起こる出来事を記しています。そして28節から37節を見てみますと、最後の警告がここに記されているんです。ですからイエス様は、この5節のところから37節まで、主の日が確実にやってくるんだと。世の終わりが確実にやってくるんだと。神の裁きの日が必ず来るんだということをお話になった。しかもどのような印が伴うのか。 っていうことについてもイエス様はここでお話になったりしたんです。で、今私は患難時代に起こることとお話しました。私たちはこの患難時代を通らないと御言葉から教えられています。イエス・キリストを今信じている人々はこの苦しみの時代、この患難の時代を通らない。ですからこの死と日、死の日というのはある一瞬の出来事を指すよりもその空中再臨から、つまり教会が、つまりあなたが、イエス様を信じているあなたが、キリストのもとに引き上げられるその出来事から、イエス・キリストがこの地上に戻ってこられるまで、その時間を、すべて、この主の日というのはカバーしているんです。空中経過と言われている、空中再臨と言われているものから地上再臨までの間、7年間の間、その時に起こる出来事がここに記されているわけです。前半の3年半に一体何が起こるのか、それがこの5節のところから13節までに記されているところです。まずその出来事をいくつか見ていきましょう。一つ目は、偽キリストたちが出現するんだということです。5節6節のところにそのことが出てきます。そこでイエスは彼らに話し始められた。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそそれだと言って多くの人を惑わすでしょうって言うんです。偽キリスト、偽りの教師たちです。彼らは真理を持っていると言います。彼らは答えを持っていると言います。でも実は彼らの教えることは偽りであり、人々を間違った道へと導こうとするんです。確かにその背後にいるのはサタンであることは明らかです。サタンの目的というのは一人でも多くの人が救いに至らないことです。罪の許しをいただかないことです。ですから、そのサタンによって用いられるその働き人たち、この偽キリストたちにしてみたら、いろんなことをしていろんなことを話して人々を真理からこの救いから遠ざけようとするんです。で、そういう人々はこの歴史の中で何度も繰り返し誕生してきています。あのイエスキリストが召された後、ローマの支配下にあって一人のシモンという男が誕生した。登場してるんです、このシモンという男が。で、彼がイスラエル人を騙すんです。で、この人物はイスラエルの人々に素晴らしい解放を約束するんです。今お話したようにローマ支配下にいたわけですから、そして今まで我々見てきたように、多くの群衆たちはこのローマから早く解放されたいという願いを持ってたわけです。で、そのことを約束したわけです。そこで人々は、このシモンこそが神様によって使わされた救い主であると受け入れるんです。で、国民のあらゆる階層の人々が彼に従っていきました。その中には、有名なラビのアキバ、そして彼の門下生が数千人従うんです。このラビは、つまりユダヤ教の教師であるこのラビ、アキバはシモンをメシアだと宣言するんです。このシモンこそが救世主であると。そして民数記の24章の17節にあるように、ヤコブから一つの星が上がりという、この予言はこのシモンによって成就したんだと言い始めたんです。そしてこのシモンをバルコクバ、一つの星の息子というふうに呼び始めた。紀元131年、紀元131年に彼が反乱の指導者になったとき、彼の戦いの呼びかけに対して国民は、その戦いにはせ参じてくるんです。そしてこの男を何とか守ろうとして、50万から60万人のユダヤ人が命を落としたというんです。で、その後で気づいたんです。彼は救い主じゃなかったって。そのことに気づいた群衆は、このラビ・シモンに対して彼を非難して彼をバル・コズバ、嘘つきの息子というふうに呼んでいくんです。こういう出来事が実際に起こっています。そして今の私たちの時代を見ても皆さん、我々の周りには偽キリストと呼ばれるにふさわしいそういう人物がたくさん存在しています。もう我々毎日のようにニュースでそういったことを聞くわけです。ここに救いがある。ここに解放がある。ここに許しがある。私たちは、この御言葉が教えるように、イエス様がおっしゃったように、気をつけなさいって。惑わすものがいっぱいあるから。 惑わす人々がたくさん出てくるから、だから気をつけなさいって。いや、どうしたら我々自分自身の身を守ることができるんでしょう。もちろん我々観難時代に入っていかないんですが、今のこの時代においても我々を真理から引き離そうとするものがいっぱいです。気をつけておかないと、私たちはテレビを通して、新聞を通して、そしてラジオを通して、雑誌を通して、ありとあらゆることを通して私たちが神様から何とか引き離そうと悪魔はするんです。ね、クリスチャンである皆さん、そういう誘惑の中に我々いるんです。私、救われて天国に行けるからそれでいい。そうだけじゃないんです。今、この地上において私たちは、ちょうどこの当時、イエス様がこの弟子たちに対しておっしゃったように、気をつけていかなきゃいけない。惑わされるものがいっぱいあるから、惑わすものが山ほどあるから、我々はしっかりと真理に立って歩んでいかなきゃいけない。でなければ、この地上においても喜びを失ってしまうし、我々がキリストのもとに上がった時に、無駄に過ごしちゃったなっていうことに気づいてしまう。そんなことがあってはならない。じゃあどうしたらいいのか。しっかりとこの御言葉に立つことです。御言葉が言っていることなのかどうか、御言葉の教えなのかどうか。世の中で立派な先生がこうしなさい、ああしなさいって言うかもしれない。しかし私たちは神様がそうおっしゃっているかどうかで判断することです。だから今日から子育ての学びを始めるんです。世の中に山っていうほどいろんな考えがあります。でも正しいのは一つです。この聖書です。ですから私たちはそういった一つ一つのことについて聖書が何を教えているのか、どんなふうに我々は歩んでいくべきなのか、そのことを学ぶんです。でもこれは宣伝になりますけれども、皆さんこの学びをしっかりとしていけば、間違いなくあなたの方が変わってくるから。ね。しかしそんなのどうでもいいわと思ってたら、それはあなたの選択です。その間違った選択っていうのは必ず、間違ったものをあなたにもたらします。これは私たちの責任です。神に対する責任。しっかりと真理に立とうとすることです。で、その時に私たちはいろんな惑わしがあっても、偽りの教えがあっても、そういったものに惑わされることがない。その当時の人々に対して、その当時の弟子たちに対して、イエス様はそのことを警告されたんです。必ず、観難時代に入れば、私こそが救世主だという人物がいっぱい出てくるって。もう今そういった人物は溢れてるんです。それからも私たちは今が本当に世の終わりであるということ。神様の審判の日がいつ起こってもおかしくない。空中景気という出来事がいつ起こってもおかしくないということを我々は知ることができるわけです。で、二つ目見ていただきますと、この7節と8節の始めのところに、戦争の噂をあなたたちはもっと聞くよと、イエス様がおっしゃった。私の名を名乗る者が大勢現れ、私こそキリストこれだ、それだと言って多くの人を惑わすでしょう。そして7節見てください。また戦争のことや戦争の噂を聞いても慌ててはいけませんと。それは必ず起こることです。しかし終わりが来たのではありません。民族は民族に、国は国に敵対して立ち上がると。こんなことをイエス様はこの御言葉の中でお話になった。戦争の噂を聞くっていうんです。民族間の争いが増していくって言います。国家間の争いが増していくって言うんです。今私たちはそういったことを毎日のニュースを通して教えられます。今あのイスラエルにおいて民族間の争いが起こっています。ユダヤ人とパレスチナ人との争いです。いや、それだけじゃない。もう世界中見てみますと、世界中でいろんなことが起こっています。例えばあの中東なんて見たときに、キプロスにおいてはいろんな紛争が起こっています。あの地中海の小さな島キプロス島において、クルド人の独立運動です。彼らはイスラム教徒なんですけれども、彼らは独立をしようとしているわけです。その争いがキプロスの中にもある。また、アフリカに目をやってみますと、そこにはあのソマリアの内戦がありました。ルワンダの内戦があった。あの石田宣教師が来られた時に、ルワンダの話、その近辺の話を我々聞いたじゃないですか。父族と仏族の話、争いがあるって。覚えてらっしゃいます？父族っていうのは国民の 15% を占めるんです。で、仏族っていうのは 84% を占める。で、この仏族が父族に対しての虐殺を行ったんです。50万から80万人が殺されたんです。で、その報復を恐れて、この仏族は近隣の諸国に逃げていったんです。そういったことが今現実にあのアフリカにおいて起こってんです。 民族間の争いです。スリランカっていうあのインドのすぐ隣のあの小さな島でも民族紛争が起こっています。仏教徒とヒンズー教徒の暴動です。このアジアに目をやってみると、北朝鮮の問題があるし、チベットの独立問題があるし、カンボジアの権力闘争があるし、ミャンマーの軍事政権があるし、東ティモールの独立紛争があるし、インド・パキスタンの問題がある。東ヨーロッパ、旧東ヨーロッパに目をやってみると、あのユーゴスラビアと言われる国、おととし訪問したときに、そのクロアチア、アルバニア、あのバルカン半島において民族間の争いは絶えない。我々もコソボの紛争のことは聞きました。またあの旧ソ連ではチェチェンの紛争が起こって、また西ヨーロッパに目をやってみるとバスクの独立分離運動があります。これはスペインから独立しようとしている小さなある地方があります。バスク人という、バスク地方と言われている地方で、バスク人がそこに住んでいるわけですが、彼らはスペインから独立しようとしている。もう見てみます。世界中、至るところでそういう民族間の争いが起こっています。あんまり昔聞かなかったのに。冷戦構造が崩壊した後っていうのは、だんだんそういったものが世界中で起こってきている。毎日のように我々はそんなことを聞くんです。ちゃんと聖書が教えてくれるように、そのように民族間の争いっていうのはどんどん増し加わっていくって言われた。今私たちはそのことを見ているんです。でね、この7節見ていますとね、それは必ず起こることだったじゃないですか。しかし終わりが来たんではないって、まだしばらくの時間があるって言うんです。ところが非常にこの興味深いことをイエス様がおっしゃった。それは必ず起こることになっているんです。でこれ、それは必ず起こるっていうのは2つの動詞がくっついてるんです。これで必ずっていうのと起こるって言ってるんですけれども、この必ずっていう方、これはね、必要であるとか、適当であるとか、ふさわしいとか、当然であるとか。もっと言いますとね、神様の定めによって、そのように定められているとか、そのようなことになっているという意味を、この動詞持ってるんです。それを日本語では必ずというふうに訳したんです。つまりここでイエス様がおっしゃっていることっていうのは、こういう出来事っていうのは絶対に起こるって。こういったことは、間違いなく起こっていく。なぜかっていうと人間が罪人だからです。罪がなければ問題がない。罪がなければ争いがないんです。しかし罪があるゆえにいろんな争いが起こってくる。民族間の争いが起こる。人種ごとの争いが起こってくるって言うんです。しかし、ですからここ聞いてください。しかし、そのすべてのことを神はご存知であり、そのすべてのことを神様が支配してらっしゃるんだということを、この御言葉が私たちに教えているんです。つまり世の中の様々な出来事っていうのは、神様が知らないことではない。人間の愚かさゆえにこのような争いは起こるんですが、しかしその人間の愚かさに対して神様は、じゃあ、あなたたちの好きなようにしなさいと。許してらっしゃるんです。しかし忘れちゃならないのは、そのすべてのことが、神様の見てるうちにあるということです。すべてのことを神様ご存知だって。神の許可のもとにすべてのことが行われてるって言うんです。それを考えると我々クリスチャンっていうのは、ね、何が起こっても動じないでしょ？何が起こっても恐れないじゃないですか。だって神様がちゃんと、主権者として全てのものを支配していらっしゃるんですもん。北朝鮮がミサイルを撃って日本に落ちるんじゃないかって。心配しなくていいって言うんです。全部神の見てるうちにあるから。全能の神様がちゃんと全てのことをご存知で全てのことを支配していらっしゃるって。ね。心配しなくていいって言うんです。そのことをイエス様はここで教えてらっしゃるんです。観覧時代の最初は、いろんなことが起こってくるって。ね、でも、恐れるなって言うんです。今の私たち、まだ観覧時代に入っていない、空中景況を待ってる私たちにも、神様おっしゃるんです。今の私、あなたたちの周りを見たら、いろんな争いが起こってるけど、心配するなって。私がちゃんとその全てを支配してるからって。 非常に心強い神様の励ましのお言葉を我々ここに見るんです。必ずそういったことが起こるって。すべてのことは私のその支配のもとで行われていることだって。三つ目見てみますと、この八節の後半です。方々に地震があり、飢饉も起こるはずだからです。これらのことは生みの苦しみの始めです。自然災害、天災が起こるということを、イエス様は予言なさった。ある学者によれば、イエス様がこの予言をなさってから、エルサレムが崩壊するまでに、あの地方においていろんな地震が起こっているというんです。紀元46年か47年にはクレテ島で地震があったこと。51年にはローマで、60年にはフリジア、これは昭和で今のトルコですけども、そこにあった古代都市ですけども、そこで地震があったこと。そして63年にはカンパニアにおいて地震があったこと。そういったことが記録されています。また、あのローマの皇帝クラウディウス、聖書ではクラウディオというふうに記してますけれども、彼が41年、紀元41年から51年まで皇帝として在位されていたときに、4回の飢餓が起こっています。ですから聖書が言ったように、イエス様がおっしゃったように、その後、そういった自然災害というものがその地方にも起こったんです。で、この間、日本においてどんな自然災害があるのかなと思って、インターネット見てますとね、ほとんど毎日地震が起こってるという皆さん、おそらくお聞きになったと思います。すべてが有感地震ではありません。体に感じるものではありませんけど、地震が起こってます。この日本においても、臼山でおいてでしたかね、北海道の地震が起こって、そして火山が爆発してるし、三宅山が爆発したりとか、つい最近はアフガニスタンでも大地震があったじゃないですか。世界中にそういったものが起こってるんです。その当時だけじゃない、今の私たちを見ても、私たちのこの周りを見てもそういったことが起こってる。ちゃんと神様がおっしゃったように、で見てください、これ生みの苦しみの始めだって、生みの苦しみの始めだって、これ観覧時代の始まりだからです。まだまだこれからもっと厳しい苦しみが続いてくるというんです。私も出産を3回立ち会ったものとして、家内と一緒にヒーヒーフーっていうんですか、呼吸法とかあんなの教えられて、こうして出産に立ち直るんだということをやりました。で、同意姉妹にこの間言ってたんですけれども、あの出産の時っていうのは、私たち立ち会ってると思うのは、これは大変やと。頭の血管がぶち切れるんじゃないかと。本当に横で見てて思います。これはいかんと。それぐらい大変なもんです。最初は確かにそんなにこう苦痛がなくても、だんだんだんだんその苦しみや痛みが増してくる。生みの苦しみだって、みんながよく分かったからこういうふうに説明したんです。子供が生まれるまで、だんだんその苦しみが増していきます。しかしね、希望があるわけじゃないですか。生まれるって、ね。イエス様は言うんです。確かに、世の終わりが近づくにつれて、いろんな問題が起こってくるって。戦争も起こるし、そしていろんな災害が起こるって。で、それは確かに生みの始めだって。これからもっと苦しいことがやってくるって。四つ目に出てくるのは、いろんな迫害です。この九節のところからそのことは出てくるわけですけれども。で、こういった苦しみがこれからも出てくるって。しかし、それは絶望に終わるんじゃないって。その先には希望があるんだって。そのような苦しみの後、あなたに何があるのかって。その後に待ってるのは、あなたはこの神様に出会い、そして神と共に永遠を過ごす、その祝福が待ってるんだって。 苦しみの後その自分の子供を抱くように、私たちもこのような苦しみの生活の後、神様の豊かな祝福の中に招き入れられるんだということをイエス様おっしゃっているんです。だから私たちは気をつけなきゃいけないって、だから私たちは油断してはならないって、だから私たちはいろんなものに騙されてはならないって、どんな時代でも忠実でありなさいって言うんです。どんな時代でもしっかりと神に従ってきなさい、御言葉に従いなさいということをイエス様は私たちにも教えてくださるんです。そして四つ目の出来事、偽キリストが現れ、戦争の噂を聞き、自然災害があった後、私たちは様々な迫害にあなたたちは会っていくんだという警告の言葉をこの9節から見るんです。だがあなた方は気をつけていなさい。人々はあなた方を議会に引き渡し、またあなた方は街道で鞭打たれ、また私の家に総督や王たちの前に立たされます。それは彼らに対して証をするためです。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなければなりません。彼らに捕らえられ、引き渡された時、何と言おうかなどと、案じるには及びません。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなた方ではなく聖霊です。また兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子は両親に逆らって立ち、彼らを死に至らせます。また私の名のためにあなた方は皆の者に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われますと。こんな風に、イエス様がお話になりました。間違いなくあなたたちはこれから迫害されるって言うんです。その迫害は、今まであなたたちが信じてきたその宗教の宗教家たちからのものでもあるし、その迫害は家族からのものでもあるって。信仰ゆえにあなたたちはいろんな迫害を受けるんだって。でもここにその迫害の目的が記されてましたでしょ。9節見たときに、それはって言うんです。この出来事です。総督たちの前に、王たちの前に立たされる、裁かれる、こういった出来事は何のためかっていうと書いてます。彼らに対して証をするためだっていうんです。つまり、いろんな迫害を受けて、私たちはその機会ごとに神様の素晴らしさを話していくっていうんです。例えば皆さんが、法事があって出かけていった。葬儀があって出かけていった。そこで私たちが証拠をしないという一つのことを持って、なんであなたそれしないのか。チャンスなんですよ。なぜしないかということを説明する。私は仏教の葬儀に行った時に、親族の葬儀でしたけれども、私の義理の兄が私に数珠を渡そうとするんで、何も分かってへんな思ったんですけども、いらんと。でもそこで、なんで私は証拠をしないのか。なんで地図持って前に並ばないのか、そのことを少なくとも話することができて、もちろん勇気いりますよ。皆さんもそういったことを経験されたじゃないですか。でも、ね、覚えてください。そういう機会に神様は、あえてあなたを立たせてくださっているんです。なぜかっていうと、あなたを使ってこの素晴らしい福音を人々に伝えさせるためなんです。十節にそうあるじゃないですか。こうして福音がまずあらゆる民族に述べ伝えられなきゃならないって。述べ伝えられなければならない。またここにも先ほど見てきた、その動詞が用いられてるんです。必ず起こること。必ずっていうあの動詞。つまりそれは必要であり、それは適当であり、それはふさわしい、当然であり、神様によってそのように定められてるんだ。神様によってそのようになってるんだって。その言葉がこの十節のところで使われてるんです。つまり、あなたが迫害を受けて、そして、あなたの信仰を人々の前で証しする機会を神様が与えるために、このような迫害を神様は良しとしてるって言うんです。私たちがそういう時に、思ってしまうのは、神様なんでこんな目に自分が合うんでしょう、なんでこんな苦しみの目に合うんでしょう、どうかそういう苦しみから私を解放してください、そんなところに合わないように。で、そう考える人たちは、そういう目に合うんだったら、なんかいろんなこと言われることを考えたら、もう私はそういう場に出席しないでおこうなんて思うかもしれない。でも御言葉見たときに、神は実にあなたを使おうとして、あなたをそういう場に立たせてくださるんです。 神はあなたをその場にあってあなたの愛する人々にあなたの信仰がどういうものなのか、この神様がどういうお方なのかを証しするためにそういう機会をわざわざあなたに与えてくれてるって言うんです。ちょっとそう考えると違うじゃないですか。で、その時に私たち思うんです。そんなこと私にできないって。一人での前でそんなことを話すことなんかできない。そんな勇気がない。だから御言葉言うんです。11節に、何と言おうかなどと案ずるには及びませんって。ただその時自分に示されることを話しなさい。話すのはあなたではなくて何て書いてあります？聖霊って書いてあるじゃないですか。神様がそのような機会をあなたに与え、あなたを用いて神様のメッセージを人々に語らせようとしている。で、その時に働き、その時に語ってくださるのは神様ご自身だって言うんです。だからもしね、皆さんが、私はその親族の前でどんな風に言ったらいいのか、その恐れをもし抱いてるんだったら、このしっかり御言葉を覚えることです。イエス様は、この弟子たちがこれから大変な迫害に出会っていって、そして王たちの前に引き出されていく。ご自身だってそうでした。しかしご自身が私たちにはっきりと明かしてくださったのは、どのような人の前に立っても、イエス様は勇気を持って神様のメッセージを語られた。あのパウロが捕らえられた時もそうでした。パウロが獄中に捕らわれた時、あのローマで投獄された時に、それは神の計画であったってパウロが言います。ピリピトの手紙の中で。捕らえられることによって、この人たちが、ローマの兵隊たちが、福音を聞くチャンスが与えられたって。ちゃんとイエス様が言ったことは現実に起こってるんです。ですからあなたが、心配しなきゃいけないことっていうのは、どんな迫害をあなたがキリストのゆえに受けても、心配することないって言うんです。ちゃんと神様は全部ご存知だって言うんです。神様は計画を持ってそのような状況にあなたを置いてくださってるんです。我々そんな中にいて、絶望も感じるかもしれない。どうしたらいいのかって私たちは恐れるかもしれない。しかし恐れないで御言葉を見てください。この御言葉に記されていることは、すべて神の御手のうちにありますって。神があなたをその場に置いてくださったんだって。そしてあなたを強めて、あなたに言葉を与えて、そしてあなたを通して語られるのは神様ご自身だって言うんです。だから恐れるなって言うんです。だから逃げるなって言うんです。しっかりと勇気を持って、この神様のご計画をしっかりと覚えて、そして、なすべきことをしっかりとなしていきなさいって言うんです。ですから皆さんがこれからいろんな機会に出会うときに、神様、私はあなたの技を期待しますって。どんなこと言われるか分かんない。しかし、もうすべてがあなたの御手にあることを知ってます。どうぞ神様、私使ってくださいって。で、どういうふうに振る舞ったらいいか分かんない。どういうふうに言って分かんない。しかし、あなたがすべて導いてくださることを信じます。どうぞ神様、助けてくださいと。あなたが約束されたように私を用いて、私を通して語ってください。だって私は私の愛する者たちが、救われることを望んでらっしゃるのがあなたであり。私もそのことを盗んでるから。いいです、皆さん。あなたの愛する家族、まだイエス様のことを知らないで永遠の滅びに向かっている家族のこともイエス様愛してらっしゃるんです。そしてその人々にこの素晴らしい福音を伝えるためにあなたを使おうとしてるんです。だから妥協したらいかんって言うんです。あなたの余計な間違ったこの世的な人間的な知恵によって何とかその場を回避しようなんて、そんな小細工はするなって言うんです。すべて主が導いてらっしゃるって。だからあなたがすべきことは、主を、私はあなたを信じます。信頼しますと。どうぞ私を使ってくださいって。大胆さを主からいただいて、このキリストの救いを伝えることです。だってあなたの周りのイエス様を知らない人々は神によって愛されているんです。さあ、このようなさまざまな迫害に我々は耐え忍ぶようにと教えられています。13節のところに非常に面白いことをイエス様おっしゃってるでしょ。私の名のためにあなた方は皆のものに憎まれますって。これは約束です。間違いないですよって。憎まれるよって。 イエス様に従っていこうとしたら、周りのみんなはあなたのことを嫌うよって言うんです。その後見てください。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われます。これは様々な苦しみに一生懸命耐えていったら、いろんな迫害の中、希望を失わずに、ね、その中で勇敢に戦ってきたら、最後にあなたが罪許されて天国に行けるという話をしているのではありません。そんなことをイエス様がお話になったんじゃない。そのようにあなたが忍耐を持って、その迫害の中、神様を信頼して歩んでいくなら、確かに、神の前に立つときにあなたは豊かな神様からの祝福をいただくし、この地上においても、そのような歩みを成しているあなたには神様の豊かな祝福があります。ね。でもね、ここで言わんとしていることはそういうことじゃないんです。ここで言わんとしていることっていうのはね、このような迫害の中、その迫害に恐れも抱きます。言わなかんことが言えなかったこともあります。でもその迫害に耐えていこうとするのは、よろしいですか皆さん。それはあなたが救われているからだっていうんです。ね、イエス様を信じている私たちというのは、いろんな迫害の中にあって、その中にあってそれに耐えていこうとするんです。神様どうぞ助けてくださいと言いながら、主の前に喜ばれることを選択していこうとするんです。そういう生き方が、あなたは救われてるんだということを明らかにするんです。救われてる人、そういう人は失敗をしながらでも耐え忍んでいこうとする人々なんです。そのことをイエス様はお話になった。愛する兄弟姉妹の皆さん、いろんな迫害の中私たちは生きていきます。今もそうです。この国においてクリスチャンとして生きていくことはいろんな衝突を経験します。しかし覚えてください。全部神の見てのうちにあるんです。そしてそのような状況をご存知の神様が、あえてそのような状況に私たちを置いてくださって、恐れるなと。私があなたと共にいるから、私が示すことを語れ。そのように私たちに励まし、我々に進めてくださっているんです。世の終わりには一体どういうことが起こるのか。観覧時代のその全般に起こる出来事を私たち今見てきたの。この観覧時代に入らない私たちは本当に感謝です。しかしね、でも我々一人一人覚えること、それはこの兆候が今私たちの周りにもう溢れてるんです。だから私たちは今日と一日を無駄にしちゃいけないということです。今日と一日を本当に神の前にふさわしい生き方をしているのかどうか、そのことを一人一人が考えることです。それがこの世の終わりに生きる私たちが主の前に歩むべき歩み方です。そんなふうに私たち、この一週間歩んでいこうじゃないですか。ね、皆さん、私たちしかこのメッセージを伝えられない。あなたしかこのメッセージを伝えられないんです。世の終わりは近いんだって。神の審判の日が近いんだって。遅くなる前に、罪を悔い改めてこの救いを受け入れろって。そのためにあなたを、神は救いあなたを用いようとしていらっしゃる。勇気を持ってこのメッセージを語り続けていくことです。父なる神様、今日もう一度私たちはこの世にあってどんなふうに歩んでいくべきなのか学ぶことができました。問題は私たちがそれを実践するかです。どうぞ主を我々を助けてくださって、あなたが望んでらっしゃる歩みを我々で成していくことができますように。この時間を感謝し、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。